お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
トマラさん、こんばんは。
こんばんは。
早速ですけれども、新しいコーナーということでですね、自己紹介からお願いしたいんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私、オーストラリアメルボルン在住の、二児の母でトマルマユと申します。今ですね、日本の方々、まあオーストラリア人含めローカルにお住まいの方々に向け、まあ簡単、早い、美味しいをモットーに、マユズキッチンというお料理教室を開催しております。クラスの中では、化学調味料など一切使わず体に優しく、かつオーストラリアのメルボルンで手に入りやすい食材をもとに、クラスを開催しておりまして、まあ日本人の皆様にも美味しいものを食べて、憩いの場になるような場所を提供しております。
はい、この番組でもそういう知識を広めていきたいと思いますけれども、オーストラリアにいらっしゃった理由っていうのはどういう理由だったんでしょうかね。
はい、2016年にですね、夫の仕事の駐在先がメルボルンになりまして、で帯同してまいりました。まあ、その頃はまだ子供も2歳と4歳で小さかったんですけれども、まあ1年半という期間をメルボルンで楽しもうと思い、まあ、駐在として家族で移住したんですけれども、まあそこからやはり子供の教育ですとか、メルボルンの住んでいらっしゃる人の、まあ、国民性だったりですとか、まあ、環境が本当に良くて、でもそこから永住したいなというふうに希望があり、まあ3年前にこちらに永住目的でメルボルンに住んでおります。
はい、で今の生活は期待通りに進んでいらっしゃいますか。
はい、まあ、ロックダウン、2年間のロックダウンというのはちょっと私たちのね、予想していないことでしたけれども、はい、まあ日本に住んでいる時東京がベースだったんですけれども、やはりまあ夫の仕事も忙しく、私もフルタイムでメディアで働いておりましたので、家族の時間というものが全く持てなかったんですね。で、こちらに来た、まあ理由の一つとしては、やはり家族の時間を大切にする。で、まあ生きるということを楽しもうということで移住したんですけれども、とても満足しています。やはりメルボルンの、まあ生き方ですとか、まあ生きる時の価値観ですね。価値観、毎日過ごす時の価値観というものが、他の方々とも同じような考え方が多くて、まあ、日本人だけでなくいろんな海外から移住されている方も多いので、いろんな考えを持ちながら一緒にそれぞれお互いが尊重して生きられるこの場所がとても大好きで満足しております。
はい、ご近所にもオーストラリアあるいは日本から以外の方々っていらっしゃるんでしょうかね。
いますね。特に今住んでいる場所というのが、まあ、シティから近いものですから、まあ、アジア人、まあ、中国、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシア、まあ、ヨーロッパの方のイギリス、ギリシャ、イタリア、フランス、あと、まあ、アメリカの方もいらっしゃいますし、本当にいろんな国の方々が、それぞれの国の文化と言語を大事にしながら、お互い尊重しながら住んでらして、実際子供の学校にも、いろんな国の子がいて、約 30% が、英語圏外からの、移住された方が多いです。
はい、料理にもそうするといいアイデアのインプットになりますよね。
そうですね。実際マユズキッチンに参加される方々は本当にインターナショナルで、実際に6、7カ国ぐらいの人々が同じ3時間を過ごすということも多いんですが、それぞれの国でやはり料理の文化も違えば、まあ食材ももちろんですけれども、私自身もとても刺激を受け、自分の日々の料理の中にも、日本ではあまり使わなかった食材ですとか、考え方、あと使い方が、すごく、豊富になったと思います。
うん。なるほど。早速その、食事、食べ物の話ですけど、フードの話ですけども、こちらにいらっしゃった時にですね、まず何を食べたか覚えていらっしゃいますか？
はい。そうですね。1日目着きました。で、実際マーケットがたくさんあるので、すぐにマーケットに行きたくなったんですね。で、夫にマーケット連れて行ってもらって、最初に まあ、買ったものっていうのが、牛タンだったんですね。いわゆる、
ああ、
思
は
っ
い。
た。で、まあ、日本人であれば牛タンって、ね、普段も食べたことあると思うので、スーパーにも売ってますし、実際焼肉屋さんにもあるんですが、こちらの牛タンは、ご存知の方も多いと思いますが、本当にそのまま丸々牛の舌がボンとお肉屋さんに売られてまして、自分でそれを要は冷凍して、皮を剥いで、スライスしてという処理が必要になってくるんですが、最初についてその牛タンを買った夫を見て、いや、本当に、これは何だろうっていう、多分自分自身も牛タンを丸々見たことなかったので、それがすごく印象に残っています。
気持ち悪かったですか？
そうですね。ちょっとグロテスクでありました。言ってしまうと、その当時、その日に買ったのは1本だったんですけど、すっかり牛タンにはまってしまって、我が家の冷蔵庫は5本ぐらい常に牛タンが冷凍されておりまして 冷凍庫をバッと開けると、まあ、いわゆる牛の舌がバーッと並んでいるんですね それはまあ、結構、慣れるまでは少し気持ち悪かったです。
それってオーストラリアの食べ物のイメージに入ってたんでしょうかね？
いえ、想像していなかったです。
ああ。
実際、その牛タンを知ってから調べたんですけれども、宮崎の牛タン有名ですよね、日本では。
ええ。
あれ、メイドインオーストラリアなんですよね。つまり、オーストラリアの牛肉を使っているのが、宮崎では主流なんです。私もちゃんと調べて、したんですけれども、和牛ではなく、オーストラリアから輸入しているんですね。だから、オーストラリアに来る前は、イメージはなかったんですけれども、まあ、来てみて、日本に売られている牛タンっていうのは確かに後でスーパーでパッケージ見てもオーストラリア産っていうのが多かったので、実は主流というか日本では普段から食べていたんだなということが後で分かりました。
ではそのオーストラリアの食べ物っていうのはどんなものを最初オーストラリアにいらっしゃる前はイメージしてました？
カンガルーのお肉です。
ああ、なるほど。素 晴らしい
はい。
ですね、それは。
いや、もう本当に恥ずかしながら、オーストラリアという国をそれまで行ったことがなかったので、本当に想像でしかなく、まあシドニーは結構こう自分の頭の中で、あ、こういう街なんだろうなってなったんですけど、ちょっとシドニー以外の場所、まあちょっとメルボルン含め、もう少しこう、なんていうんですかね、まあ、ファームが多くて、ちょっと街がちょこっとあって、ほとんどがこう農場と、まあ牛とかがいる、のを想像していたんですね。じゃあみんなオーストラリアは何食べてんだろうっていう時に、やはりカンガルーと牛を増通と思っていたので、で、結構有名だったんでカンガルーのお肉っていうのは日本でも当時、オーストラリア人はいつもカンガルーのお肉と、あと牛肉を食べているんだろうなっていうのをずっと思っていました。
ではその最初にショックを受けたオーストラリアンフードってのは何でしょ
最初にショックを受けたものはですね、エミューの卵を使ったティラミス。
う？
あと、まあ、カンガルーのお肉も実際、食べる機会があったので、まあ、それはでも自分が日本にいる時にすでに想像していたので、あ、スパイスをこうまぶして、臭みを消して食べるんだなと思ったんですが、まあ、まず、エミューの卵を使ったティラミスと、あと、バーベキューを食べた時に、まあ、それはちょっと、とあるレストランなんですけれども、食べたんですね。バーベキューでホットドッグしていただいて、そのお肉が、ポッサムだったんです。はい。ショックでした。ちょっとまあ、それまで何でも結構基本は美味しく食べられるので、まあ、変な話、アリですとか、そういったものも全然食べたことも、まあ、食用のアリなので食べたこともあったんですけれども、さすがにちょっとよく普段見ている公園のポッサムって言われた時は、と思いましたね。食べてしまったちょっと罪悪感と、いやー、ちょっと何とも言えない感情がこう、はい。レポートできなかったです。
なるほど。
はい。
そうで
食べた
す
ことあり
ね。
ますか？高尾さんは。
いや、ありません、さすがに。あれはそのネズミの仲間だと思ってますんで。
もう日本語で言うと袋ネズミですからね。いやー、もうちょっとあれは本当ショックでしたね。味自体は美味しいんですよ。もう、スパイス入っているので。全くボッサムというか、何の臭みもなく、まあ、ホットドッグにしていただいたので、なんですけど、やはりこのお肉はっていうお話を聞いたときに、 しかもちょっとその演出としてそのとあるレストランのその食べた場所の壁が全部ポッサムの絵が描いてあったんですよ。
では、
多分
専
そ
門
の、
店だったんですね。
いやもう本当にちょっと最後に多分その方々も何のお肉ですっていうふうに紹介されたので、多分それも全て演出のうちの一つだと思うんですけれども、なんか目の前にポッサムの絵を描かれたところでちょっとその肉を食べた時は本当にショックでした。
はい、わかりました。ちょうど時間になったようですので、この続きはまた次回にお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。